君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
学者は論文を書くのがお仕事です。いい論文はいい雑誌に取り上げられ、世界中の研究者を進化させます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は世界三大論文誌の一つ、プリューゲルズアーカイブに論文が載ることになりました義歌大総合教育員、佐久間邦博先生に聞きます。
最近義歌大では先生の論文がヨーロッパの雑誌に載るんだっていうことで持ちきりだそうですけれども。
ありがたいことですけども、僕としても本人としてもびっくりしているぐらいなことです。ちょっとこういうようなオファーを受けて、うん、それが掲載されるというのは予想していませんでした。
どういう雑誌なんですか？
生理学雑誌のドイツの雑誌なんですけども、うん、3つ世界で有名な雑誌がありまして、イギリスのものと、アメリカのものと、でドイツの、そこの今回のプリューゲルズアーカイブっていう雑誌なんですけど、それは150年ぐらい前から続く憧れの雑誌っていうようなものです。昔からそのような感じでした。
生理学雑誌ということですから、はい、なんか人体のこととか。
そうですまさしくそのようなことです。まあ、僕の場合は骨格筋なんですけど、例えば心臓のこととか脳のこととか、いろんな臓器でいろんな現象が起こると、それのメカニズムを解明するだというような、すごく幅広いものについて扱う雑誌です。
150年前から出てる
雑誌です。はい、そういう150年から前から出してる雑誌です。
150年前っていうと、日本は明治時代、江戸時代ですか？
ひょっとすると、
うん、多分江戸時代まで行っちゃうと思いますけども、
はい、
その頃から雑誌っていうことは年に1回とか。
そうです、当初の初めの10年間ぐらいは年に1号とかだったと思うんですけど、はい、その後徐々に数が増えてきまして、今はここも本当に何十年間は毎月出てます。毎
月、月刊誌で。日本人もよく記事載せてるんですか？
日本人も、投稿論文といって、研究の実験のデータをこういうふうに出しまして、で、うん、これについてこんなような見解はありますというような、研究のその現地論文っていうものは出すんですけど、はい、今回出したようなその研究のまとめっていう創設の論文っていうのはちょっと数が少ないと思います。
しかも今回は向こうの方から佐久間先生に書いてくれと依頼があったという。
そうですね、それはもうまぐれだとは思うんですけど、昨年10月ぐらいにそういうオファーを編集長の最高責任者のバーンド・ニリウスっていうすごいこわおもての方なんですけどそのホームページの写真を見る限りそのような形です。
今の段階でそんなことを言うと、もしかしたらあいつ俺の顔のことを言ったなって言って雑誌に載らなくなったらどうするんですか？
いや、でももうオンライン上に出てますんで、多分もう撤回できないかなとは思ってます。
じゃあもう言いたい放題、
はい、言いたい放題かな。
怖い顔の編集長が、
はい、編集長が連絡いただきました、うん、で初めにはちょっといたずらというわけじゃないですけど、本当かなと思って、このような内容で書きたいんだけど本当に了承してくれるのかどうなんだろうかという、返信をしました。2日ぐらい経ってから、うん、そしたらすごくそれは興味深くて、うん、ぜひ原稿待ってるよってことだったので、はい、当初3ヶ月で書いてくれって言われたんですけど、うん、権威ある雑誌なのできちんとしたものを書かないと、下手すると招待されたけれども、うん、不掲載とかこのダメですよっていうことになる可能性を考えて、3ヶ月のところを5ヶ月までかけて、遅くなったんですけど一生懸命書きました。
招待されておいてボツってことはないんじゃないですか？
そういうふうに一般の人は思うと思うんですけど、うん、日本語のオファーで日本語の、そういう雑誌の場合は大概そういうことはありません、はい、ただ外国の場合はその一文が大体組み込まれてて、うん、これは招待だけども掲載を確約するものではないというのが比較的結構そういうようなものが、僕も現在9割方は今まで招待でたくさんのものを書いてきましたけど、1割ぐらいはやはり跳ねられてます。
じゃあどっちかっていうと書いてくださいというよりはお前もそろそろ書いてみるか
そんなようなものだと思います。ちょっと、はい、
それぐらい権威のある本がプリューゲルズアーカイブという。
そうですね、
出しているのはドイツの出版ということですけれども、はい、もう世界で読める。
そうですね、世界で読めて、でここ何年間かはオンラインで普通に大抵誰にでも見れるっていうような形にしましたので、
インターネットで
、はい、それでそういう形にしてから、特にまた引用率って言って、この論文参考に、まあ、これなら自分の論文にとって必要だっていう文献にその引用文献として使えるなっていうような形で、さらにこうなんかレベルが上がっているような感じのところがあると思います、うん、
編集長は佐久間先生とは別にお友達だったわけじゃないです
か、ね、全く面識がないです、はい、
じゃあちょっといろいろ佐久間先生が書いている他の文を編集長がどこかで目にして。
そうだと思います、ここ3年ぐらい同じような創設論文が、まあ、プリューゲルズほどはレベルが高くないんですけど、やはり10編ぐらいとか、あるいはそれ以外にもアメリカの本の、チャプターって言うんですけど、本の章をやっぱり5つぐらい書いたり、うん、あるいはさらに自分でも編集長を務めてアメリカ のノバサイエンス、ノバ科学出版社っていうニューヨークにある雑誌や、出版社なんですけど、そこで、自分の企画を通してくれないかということで、日本国内の10名ぐらいの、まあ、結構優秀な研究者を集めて企画を通して、昨年夏に自分自身 のエディターとなった本もありますので、それらのどれかが多分目に留まったのかなっていうふうに思ってます。
でなんと掲載も決定して、
はい、
いつ頃出るんですか。
オンライン上ではもう見れるようになってるんですけど、はい、実際にその何ページから何ページっていうふうに冊子の形になるのは多分3ヶ月ほど先なんじゃないかなっていうふうに、ちょっと不確定なんですけど。
雑誌って言ったって そこら辺のコンビニで売ってるっていうような本ではないですよね。
そうですね、はい、医学系 の図書館とか、うん、まあ、国立図書館とかそういうところには普通にありますけど、
はい、
普通のところにはないですね、
はい、というような、流れなんですけれども、そろそろラジオお聞きの皆さんも一体何が載るんだと、その話題の中心が気になってしょうがないかと思うんですけれども、どんな話題で載るんですか。
サルコペニアというような、加齢性筋減弱症というテーマで載ります。
サルコペニアというような加齢性筋減弱症
すごく言いにくいと思うんですけど、うん、要は年を取ってきて、で若い時と同じようにはできなくて、ひどくなってくると自分でも例えば自分自身で着替えることができない、お風呂に入ることができない、最悪もう寝たきりになってしまうというような形で、うん、そういう症状を加齢性筋減弱症、サルコペニアと言います。
病気なんですか。
一応病気の認定にはなっていないんですけども、うん、かなり日本でも推定でかなりの母集団でいると思います。
でも加齢性ですから年を取ってっていうことですよね。
そうです。
年を取ったらなんかいろいろ若い頃できたことはできなくなって、やがて寝たきりになるっていうのは自然の摂理のような気もするんですけど、はい、
そうですね。ただ皆さん見てても分かるように、結構年配の方でも元気で全然足こっちも弱ってなくてっていう方と、まだ40ちょっとなのになんかあの人歩き方がちょっととか、なんか全然走れないとか、すごく個人差があるっていうのをご存知かと思うんですけど、普通に、まあ、年を取ってなるっていうぐらいならいいんですけども、それがこう進行していくと、いたすると、まあ、特に健康寿命っていうのが叫ばれてて、うん、すごくやっぱりいつまでも元気に長らくその生活していて、まあ、今までやってて楽しんでたことをなるべく長くやれてっていうことをやっぱり皆さん課題として挙げてると思うんですけど、うんうん、それが結局やりたくてもいろいろ自分でちょっと昔からやってきたテニスとか、例えばそういったものとかいろいろできなくなってくるっていうことがあるかなと思います。
その原因や対処法が分かれば、はい、人生最後まで幸せに過ごせそうですもんね。
本当にそうだと思います。
その研究を先生がやってらっしゃる。
はい、僕お医者さんじゃないんで人を使ってはやれないんですけども、動物実験マウスを使いまして、うん、その中でどういう物質が悪さをしているのかとか、あるいはこういうところが足りなくなっているからこういう悪い現象が起こってくるとか、そういうようなことについての解明を研究しています。
で今回プリューゲルズアーカイブにもその件が載るわけ。
そうですね。で自分のずっとやってきた研究のテーマのデータを踏まえて、はい、今までこの分野でサルコペニアっていうのに関わるものの物質について、しっかりまとめたものを が掲載される予定です。
サルコペニアって、まあ、FM 豊橋お聞きの皆さんは今回初めて耳にするという方多いと思うんですけれども、はい、そうやって論文でもとりあえずサルコペニア今どうなってるのか紹介してほしいっていうぐらい、まだまだそんなに一般的でない分野なんですか？
研究の分野ではかなりもうポピュラーだと思うんですが、一般の方にはもう全然伝わってないと思うんですけど、研究の分野ではサルコペニアっていうのはローゼンバーグって人が今からもう15年かちょっと正式に分からないですけど15年から20年ぐらい前に叫んで言い出したようなものなんで、はい、もうサルコペニアっていう検索かけると本当に1万とかそれどこで聞かないぐらいも簡単にヒットするぐらいすごくポピュラーなものです、はい、でやっぱり日本でも超高齢化社会ですので、うん、逆にこんだけこう浸透していかないのが不思議に思ってるぐらいなんで。
じゃあ日本では特にマイナーっていうことなんです
か？そうですね。
そんな状況にあって、あえて日本人の佐久間先生がサルコペニアについてプリューゲルズアーカイブに論文を載せるっていうのはなんか面白いですね。
そうですね、うん、ただ僕の場合は基礎研究がメインですので一応この辺の研究が患者さんベースではなくて、うん、こういうふうなところの筋肉の中では実際にどうなってるのかっていうのを実験動物で検証したような、で筋肉を肥大させるっていうものが減ってまずいのか、筋肉を萎縮させるっていうものがたくさんその溜まってきちゃって悪くなるのかというようなことについて6つの因子に絞って、今回はまとめました。
あ、何が悪いのかっていうことはまだ研究段階で結論が出てない？
はい、研究段階でまだ結論が出ていません今のところ。
そういった状況のことを論文にして出しているわけなんですね、
はい、で、まあ、有力なのはこの物質なんじゃないかというふうに自分は考えるとか、うん、あるいはみんなのその知見をまとめた上でそういうふうにその考えるのが妥当じゃないかというようなことを、今回は創設論文でまとめました。
まあ、FM 豊橋お聞きの皆さん、ほとんどの皆さんがプリューゲルズアーカイブ読むことできないと思いますので、まあ、ネタバレの心配ないと思うので放送でもちょっとだけ教えていただきたいんですけれども、まとめるとどういうことなんですか？
いくつかの候補があるんですけども、個人的には、うん、オートファジーという機構が以前は活性化するから悪いんじゃないかなって、加齢に伴って活性化するから悪いんじゃないかと考えてたんですけども、どうもオートファジーというそのタンパク質の分解機構のが機能不全になってるからそのサルコペニアが導き出されてるんじゃないかなっていうことを自分としては一番可能性高く思ってます。
オートファジーってなんか洗濯機の機能みたいですけれど
本当にそんな風ですけど、はい、日本語に訳すと自食で自分で食べるっていうような意味なんです、うん、で多分僕の仮説だと当然加齢に伴って骨格筋の中に、まあ変性してしまったりいらなくなったようなタンパク質がたくさん溜まってくると、うん、そういうものを当然逐次きちんとぶつ切りにして消化するっていう機構がオートファジーなんですけども、
古くなってしまった組織とか、はい、そういったものを消していく機能が、
はい、消していく機能があります。オートファジーは
みんなにあるんですか？
みんなにあります。みんなにある機構です。
僕にも先生も、
はい、僕にも、はいはい、
今もじゃあ体の中では自食してる
動いてると思います。その機能をオートファジーと言います、うん、でその機能が、きちんと働かないと要は老廃物みたいなのが、加齢した骨格筋に溜まってきちゃって、
ゴミが溜まってきて
、うん、でその結果正常な細胞とか正常なタンパク質も巻き込んで邪魔したりとか、うんうん、で適宜そういうのを取り除かなくちゃいけないんですけども、うん、どうも見てると加齢の骨格筋ではオートファジーに必要な2つの物質のうちの1つは活性化確かにしてるんですけど、もう1つ必要なものがあまりこう動いてないっていうか、そのしっかり活性化を受けてないので、うん、きちんとした機構が働くようになってない可能性が高いと思います。
じゃあオートファジーが鈍くなってると
思いますね。
それがサルコペニアを促進してるんじゃないか、
は
い、
そうですね。でちょっと今まだ仮説の段階なんですけども、うん、普通一般的にはタンパク質を取った方がいいとか、お年寄りはそういうのを取った方がいいっていう話があるんですけど、今すごくその最新の話だと逆にオートファジーっていうのはその栄養分が少なくなると活性化する機構が土の方に動くと、うん、だから逆にお年寄りとかそういうマウスに、高齢のマウスにアミノ酸とかタンパク質を減らしたものを与えると、うん、そうすると強制的にオートファジーが活性化する状況が作れるんです、うん、そうなると実はかなり そういう細胞の正常性っていうのが保たれるっていうのが結構その実際には起こりそうだというのが今見解として、例えば筋ジストロフィー症の患者をそのモデルのマウスの症状を治すためにも効くということが証明されてたり、加齢では証明されてはいないんですけど、僕後々それは研究としてやっていきたいなと思ってます。
なるほど。オートファジーが暴走してっていうことはないんですか？
暴走してというふうに初めは思ってました。で、オートファジーでちょっとマニアックになるんですけれども、オートファジーの2つのうち必要なタンパク質の2つのうちの1つの P62 っていうのが異常に沈着してるんです。骨化菌細胞の中にすごくめちゃくちゃ活性化しているような感じでたくさんあると、だからこれはすごい活性化しているんじゃないかなって思ったんですけど、もう一つの相方の LC3 っていう方は全然何にも変わってませんで、その発現する場所とか何から量とかも全然変わってなくて、その2つが両方がうまく噛み合わないと、活性化するっていう風な機構にいかないわけですので、で暴走を初めは考えたんですけども、いろんな結構そういうことを国内とか国際の学会でいろいろ喋るに従って、みんないろんな先生の専門の先生にそういう話を聞くと、どうもやっぱりそれは機能不全の方で考えるのが妥当なんじゃないかっていうことに自分としても行き着きました、
なるほど。その状況を論文にして載せてるわけですね、その他にはどんなことを載せてるんですか？
あとすごくこれは皆さんびっくりしたと思うんですけど、ユビキチンプロテアソームっていうその経路、すごく分かりづらいんですけども、15年ほど前に、筋肉が萎縮する、いろんな過程でそれが大事だっていうふうなことを、ボディンっていう人たちが言い出しました、でそれはどんなモデルかというと、助神経して筋肉萎縮させる、あるいは無重力状態に置く、あるいは筋肉を固定するっていうふうな3つの機構に共通する遺伝子として、そのユビキチンプロテアソーム経路のすごく重要な物質であるアトロジン1っていうのが特定されました。
それは平たく言うと、運動してないとどんどん筋肉落ちるよ、若田光一さんが宇宙から帰ってきたけどね、一人で歩けないぐらい、やっぱり宇宙空間だと、無重力だと筋力衰えるって実感しましたね、
そういう風な時に必ず共通して働くっていうのがこのユビキチンプロテアソーム経路だろうというふうに考えられました。
それもサルコペニアの原因になってるんじゃないかと、
世界中の研究者がそういうふうに思ってて、盛んに研究してきたんですけど、僕は当初からそれはないだろうというふうに考えていました。
勘ですか？
勘ですね。結局そういうのが筋肉のあらゆる筋肉萎縮の場面で働くっていう話がまずできすぎだなっていうことと、あるいは結果がそのちゃんと出てない、そういうふうな示唆するような結果が出てないのに自分たちのちょっとやり方が悪かったとか、すごくみんなが言い訳をしてたので、これは多分本当のところは多分素直にやった結果、そういう妥当な結果が出ないっていうのが多分普通だろうと。
勘って言ってもですね、僕らが、どっちか分かんないからこっちって決めるわけじゃなくて先生の知識と経験でこっちじゃないかなという予感が、
そうですね予感がして、結構ひねくれものなんで、これでこっちがもうみんなで間違ってないって言って、学会全体で向こうへわーって行くと、そういうことの波に乗りたくないのが僕昔からの性格なんで、みんながすごくもてはやせばはやすほどそんなところに真実はないっていうのが、僕4年ほど前からいろんな書き物にそれを、ちょっと初めは大きく書くと当然突っぱねられるんで、マイルドに書いてたんですけども、基本その辺のところからも信用していませんでしたし、最近そこのところの提唱に至った人たちも自分たちでも敗北宣言をしましたので、そのマウスを特別に欠損させたマウスで、実験したところ思わぬ結果が全く出なくて、だから加齢に伴うそのユビキチンプロテアソーム経路の、そこの活性化とか、あるいはそれを軽減するような薬剤とか食べ物とかそういうものの治療っていうなのは考えなくていいというか、考えてはダメだろうというようなことも彼らの論文の中でそれを触れています。
へえ。
ユビキチンこのプロテアソーム経路っていうのが前評判は高かったけど、実はそれほどこう関係なかったということを、主張をしています、今回の創設で。
じゃあその業界の人たちには刺激的な論文、
刺激的だと思います。ちょっとびっくりというか、あまり名言までする人はそこまで いなかったと思いますので、やっぱり王様の耳は老婆の耳とか、裸の王様に裸っていう風にこう言えないのと一緒で、なかなかずれててもそれをこう名言でバーンって言った時に、やっぱり 知見が積み重ねていってそろそろいいだろうっていうその頃合いがあると思うんで、うん、もうそろそろそれを言ってもう今回僕ちょっと若干ドキドキしながら書いたんですけども、うん、編集長は、まあ、これでいいだろうっていう判断を下して載せてくれたし、うん、これがもうちょっとレベルの低い雑誌だとあまり影響力ないんですけどちょっとやっぱ結構一線級の雑誌なんで、うんこういう考え方でこの編集長が良しとしたっていうのは大きいんじゃないかなって思います。
時代が変わってきた、
はい、そう思います。
もしくはプリューゲルズアーカイブが変わってきた
そうですね、そういうところがあると思います。
僕らブログとかツイッターとかでそういうことをやると俗に炎上っていう状態になるのをよく聞くんですけれども、
炎上しちゃうかな。でもユギチンプロテアソーム経路を、もう信奉者は国内にもたくさんいるんですけど、うん、まあ多分気に食わないでしょうね。気に食わないですけども僕は多分事実だとそれは思いますので、
プリューゲルズアーカイブに載るわけですからね。
あ、そうですね、はい、
反応がじゃあ楽しみでもありますよね。
そうですね、その辺は逆に本当に炎上はしないにしてもなんか何言ってんだっていう 風向きはちょっと悪くなるかもしれないですけども、まあ、よく言ってくれたという人も一部はいると思います。みんな薄々違うだろうと思ってたけどやっぱり言えなかったと、うん、言えなかったけども、あ、これでちょっとだいぶみんなも言いやすくなるかなっていうのは、うん、みんな奥歯に物が挟まったような感じで若干それでは説明がつかないかもしれないみたいなような言葉だったのが、うん、何々は聞いてないっていうことについて明言したいんで、それは大きいかなと思います。
サルコペニアの新しい時代がこれで始まりそうですね。
そうですね。
ドイツ語で書いたんですか？
英語です。
あ、英語で、
はい、英語で書きました。
じゃあネットの方も英語で載っている？
あ、英語で載ってます。
いただいている資料のプリューゲルズアーカイブというのがもうドイツ語でウムラウトが点々って載ってて、これドイツ語の本なのかなと心配していたんですけれども、はい、英語で載るんだそうですね。はい、150年続く歴史ある専門誌に、佐久間先生の論文が載ることになったということで今日話を聞いたんですが、先生普段学生たちには健康支援センターという立場からすると、はい、これ講義はあるわけですか？
あ、はい、前期が週に1コマ、うん、後期が週に2コマありますし、あとどちらかというと多いのが実技を学生と一緒に本当に走り回って、うん、普通にサッカーやったりテニスやったりバドミントンやったりっていう風に実技と講義を両方やってます。
体育の先生？
あ、そうです、体育の先生です、
まあ、技科大にも体育があって、
はい、
その先生をやってらっしゃる。
あ、そうです。
もう日に焼けて、
日にすごく焼けてます、
はい、ピカピカな先生なんですけれども、その一方で、こういったこともやってらっしゃるということでね、聞いてる学生さんももしかしたらびっくりしたかもしれませんよね。
そう思います、
今日は健康支援センターの佐久間先生に聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることもなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました佐久間先生の業界用語は
サルコペニア。サルコペニアというのは加齢とともに筋肉が衰え進行すると、身の回りのことが自分でできない、さらに進むと寝たきりとなってしまう現象です。
この1週間技科大はめでたいことがいろいろありました。まず3日火曜日は椿正美技科大技術専門職員が溶接技術普及賞を受賞。翌4日水曜日は技科大電気電子情報工学系石田教授が電気学会業績賞を受賞。翌5日木曜日は技科大環境生命工学系梅影講師が日本生化学会中部支部奨励賞を受賞。そして日曜日に開催されました NHK 大学ロボコンで 義科大ロボコン同好会はベスト4に食い込みました。惜しくも準決勝で敗退となりましたが、子供ロボットのアポロのアイデアがすごい話題に上って、準々決勝で見せた生かした動きがもう一度見たかったと惜しむ声が多数出ておりました。優勝こそできませんでしたが、アイデア賞と特別賞は豊橋義科大がいただきました。詳しくは7月 NHK で放送されるロボコンの番組をご覧くださいませ。
天パクのしろ義科大2014年4月26日安倍晋三総理大臣とふなっしーが義科大三好先生のマルチラテラルのテクノロジーを使い、台湾の一部に力を及ぼし、台湾から力を手に入れたのだ。次週6月14日の天白の城は、力のハウリングを抑えるユニークなテクノロジーマルチラテラル遠隔制御のお話、義科大機械工学系准教授三好貴則先生の研究室に潜入。お楽しみに。